意見書を提出しました。本文はウェブサイトの令和7年第3回定例会意見書をご覧ください。二次元コードがあります。区民の皆さんの生活に関わることでも、それが国や都の仕事であるため、区だけでは解決できないことがあります。このような時、区議会は、地方自治法第99条に基づき、国会または関係行政庁、国、都などに対して意見書を提出し、問題の解決を求めます。第3回定例会では、7件の意見書を提出しました。1つ目、子ども誰でも通園制度の本格実施にあたり、子どもの最善の利益と保育の質、安全の保障を求める意見書。1、子ども誰でも通園制度において、子どもに適切な保育が提供されるよう、保育士の資格要件や配置基準を含めた制度全体の基準を引き上げること。2、同制度が自治体や保育事業者にとって持続可能なものとなるよう、保育単価を引き上げるとともに、人件費や施設整備等にかかる基礎的経費を十分に保障する財政措置を講じること。3、区市町村が制度を活用して地域全体の子育て環境を改善できるよう、自治体に対する補助制度を充実させるとともに、地域の実情に応じた柔軟な制度運用ができるよう、区市町村の権限と裁量を保障すること。4、子ども誰でも通園制度と既存の一時預かり事業の機能や目的を再整理し、制度間の整理統合や住み分けを行うこと。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣、子ども政策、宛て。2つ目、障害者の地域生活を支えるための地域生活支援事業等における財政措置を求める意見書。1、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業等について、自治体の超過負担が増加しないよう、国の財源を十分に確保すること。2、障害福祉サービス事業所等における人材の確保及び処遇改善のため、障害福祉サービス等にかかる報酬の引き上げを行うこと。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣宛て。3つ目、選択的夫婦別氏制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の着実な議論を進め、導入を求める意見書。1、選択的夫婦別氏制度の導入に向け、別氏を選択した夫婦の子供の氏の取り決めに関する議論を確実に進めること。2、選択的夫婦別氏制度の内容や必要性、与える影響について広く国民に周知し、理解を深めるための取り組みを行うこと。3、選択的夫婦別氏制度の速やかな導入に向け、必要な法改正を行うこと。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣宛て。4つ目、高齢者生き生き住宅認定制度の創設及び支援の充実を求める意見書。1、東京都独自の高齢者生き生き住宅認定制度を早期に創設すること。2、認定制度に基づく住宅整備を推進するため、補助等の支援を講じること。3、認定制度の創設後は、事業者、都民に対して周知を徹底すること。東京都知事宛て。5つ目、蛇崩川内水氾濫に関する意見書。1、蛇崩川内水氾濫の発生原因。蛇崩川幹線リニューアル工事との因果関係を含むを調査し、地域住民に説明すること。2、再発防止のため、 一時貯留施設等を整備するなど対策を講じること。東京都知事宛。6つ目、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する意見書。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置。3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置。東京都知事宛。7つ目、東京都における多子社会を見据えた仮想の安定化を求める意見書。目黒区議会は東京都に対し、多子社会を見据えて、都内の仮想の安定化のために、現在の民営仮想場に総括原価方式の導入や、仮想料金の上限額を設定するなど、条例を制定し、適正化を推進するよう強く要望します。合わせて、仮想場経営の公益性、非営利性が確保されるよう、国と連携して適切に指導、監督することを求めます。東京都知事宛。意見書を提出しました。終わり。